おはようございまーす。7月15日の水曜日、朝8時になりましたー。はーい、なおなおです。よろしくお願いしますー。あ、アジさんおはようございますー。今日も早かったっすね。何秒ぐらいだったんだろう。めっちゃ早かったっす。やはり2秒の壁は厚い。2秒で入ってくるのが本当にすごいと思うんですよね。あ、本当にすごいです。はい。あ、翔さんおはようございます。お越しいただきありがとうございます。あ、こじこじさんおハッピーでーす。いつもありがとうございます。はい。今日はね、水曜日ですよ。はい。唯一の真面目会、ものづくりのいろはが来てます。あれー？あ、しまった。私またやっちまった。あー。あかんわ、これどうしようかな。せっかく作ったレターを、これ多分ですけど、ゆりこさんに送ってるな。ちょっと待って。もう、ちょっと今一生懸命作ります。ちょっと待って、これと、もう、ねえ、こういうのって慌てちゃいますよね。いや、でも慌てずに行きますよ。はい。毎日やっちまってるから大丈夫。いや、大丈夫じゃないです。今日はね、水曜日のものづくりのいろはでございますのでね、一応サブスタックの、同時来配信もやっております。はい。で、なのでね、ちょっとそこも含めてね、ご案内をね、していこうと思うんですけど、あ、はい、ミキティさん、ちょろちょろウェイということでね、ありがとうございます。あ、コラボライブのね、話も受けたまわっていただきまして、本当にありがとうございました。あ、やばいな、これで、ゆりこさん、今日しかもライブやっちゃう予定なので、これそのまま貼られちゃったらちょっとやばいから送り直さなきゃ。完全に業務連絡です。これだ、私ですよね、私、OK。ケインということで、ね、そうですよー、はーい。真面目会ですよ、ミキティさん。はい。アキナスさん、おハッピー、毎日。違いますか？今日はね、水曜日で真面目会ということで、はい、ものづくりのいろはですよ。皆さん大好き、ものづくりのいろはでございます。はい、何をしているかというとですね、なおなおがですね、商品開発のお仕事、まあ、20年以上やらせていただいていると中で、その商品開発のね、エピソードを切り出しながら、はい、まあ、そのエピソードを語っていくのが水曜日のところでございます。はい。でね、一応ね、私もいつかね、このいつかというか、まあ、この今話すことによってですね、商品開発のね、教科書をね、作りたいなと思っています。まあ、そのどのぐらいのね、規模感でっていうのはあるんですけど、まあ、小出しにして大きく出すのかも考えながら、まあ、ちょっとそんな感じで、ここで話を磨いておりますのでですね、ぜひぜひお耳傾けていただけたら、嬉しいなと思っております。はい、ということでね。で、今日ね、何を、喋ろうかななんですけど、まあ、ちょっとね、今はいろいろ私も、ものづくり制作を始めているところでもありますので、その中でね、お話をね、していきたいなと思っております。あ、しまるさんお越しいただきありがとうございます。はい。でね、今日はね、テーマは何にしようかと思いまして、あ、トヨさんおはようございます。トヨさん、ちょっとだけトヨさん待ってました。ここから今始まりますんで、はい。最後までよかったら聞いてってください。はい。トヨさんはね、関西ノートクリエイターさんということで、私のものづくりのいろはをアウトプットの記事としてノートに書いていただいていてですね、それが本当にね、有益なんです。まあ、自分の話が有益なのか、トヨさんのまとめ力が有益なのか、まあ、多分まとめ力が有益なんですが、まあ、ちょっとそんなね、話もね、あるのでね、ぜひぜひと思います。よろしくお願いします。トヨさん大ファンです。ということでありがとうございます。で、今日はね、ちょっとレター貼りながら、今日はね、あれにしましょう。圧倒的差別化ポイントについてちょっとお話の方をしていってみようかなと思っております。はい。まあ、私よくこの話をして、いると思うんです。このものづくりのいろはをしたり、私がものづくりの話を、するときには、この言葉をね、よく使うんですが、はい。まあ、これはね、なんでかというと、私が前職で勤めていた会社で、この言葉をずっと言われ続けてたからですね。マーケティングの、 おじさんたちに。まあでもそれもあるんで、やっぱまあそこは意識して物を作ってるんですが、で、これ、この商品の、差別化ポイントは何ですかっていうのは、物作りをする上で、必ず必要なんですよね。まあそこに独自性が生まれていたり、やっぱり他と違うこれがあるから、だからこそ比較されて買ってもらう。で、唯一無二の存在っていうのは、あるにはあるんですよね、世の中には。なんですけど、大体のものは何かをインスパイアして、それを模倣していたり、そこに何か機能や価値を足されていたり、まあそんなことをして生まれていくものがものづくりなんですよね。ゼロから1を生み出すっていうのは、まあそれこそね、やっぱり、よっぽどんなことがない限り難しい中、やっぱり何かの掛け合わせとかで作っていくものがあるから、まあそんな感じなんですが、まあ、でね、この質問をされるとですね、ついついなんですけど、他社にはない機能をつけましょうとか、もっと品質を上げましょうとか、価格を安くしましょうとか、見た目を変えてみましょうみたいな感じに考えしてしまいがちじゃないですか。はい。アリオさんおはようございます。お越しいただきありがとうございます。はい。でね、もちろん、機能とか品質を高めるっていうのもすっごい大切なんですよ。うん。でもね、価格って、例えば価格って、じゃあ安くしようって言ったら、安くってどこまでできるでしょう。価格競争ってね、よく私がいた、お菓子のね、ところではね、すごいやられてたんですよ。ポテトチップスが60円とかで売ってる世界線も当時ありましたよね。今は原材料が高騰していて、どんどん値段が上がってますけど、でもそれって何が起きてるかっていうと、会社の利益をただ削ってるだけなんですよね。だって原材料費っていう、実際プロダクト、まあ、有形資産は必ず、作るために必要なコストが入ってるからです。で、もちろん人件費だってコストだから、無形素材だってそこにコストはかかってるわけで、で、価格って0円にはできないわけですよ。だってそこにお金がかかってるからね。って考えたらね、そういう競合の商品を見ながら、差を作ろうとすると、どうしても、その競合の商品をちょっと変えたものってものになりやすいですし、あとね、なんかね、ものづくりをしていく中でどんどん疲弊していくんですよね。うん。で、あとはね、なんか新しいものがないかみたいな話の新しいのところが、もうなんかなんでしょうね。今まで見てない切り口みたいな話をしちゃうとですね、結構積むんですよね。うん。なぜならば新しい切り口はそんなには落ちてないです。はい。ぶっちゃけそんなには落ちてないです。アイさんおはようございます。ご視聴ありがとうございます。で、なので、私がね、今日伝えたいのは、圧倒的差別化って何だろうって話をしたときに、競合よりちょっとだけ優れるっていう話をするんじゃなくてですね、そもそも比較される土俵そのものを変えましょうっていうお話ですね。はい。これをお伝えしたいなと思ってます。なので、まあ、例えばなんですけど、自分の商品とか企画の強みがね、今一つ見えにくいとか、他との違いを説明しようとしても、ありきたりな言葉になってしまうっていう、そういう人に今日の話は多分役に立つと思います。はい。うん。あ、まこにおはようございますしです。お越しいただきありがとうございます。うん。ということでございます。で、あとね、差別化ポイントって、最初から完成された答えではなくてですね、その差別化ポイントに着目して、試して、相手の反応を見ながら育てていくものなので、だからこそ、圧倒的差別化は自分にないっていうふうにもしかしたら感じてる人もいるかもしれないですが、それって、そうじゃなくてですね、いきなり何か大きな答えを探さなくていいんだっていうふうに私は思ってるんですよね。うん。だからこそ、まあそれをね、なんか何度も人から褒められるとか、驚かれるとか、頼まれるってことを見直してみるとか、自分にはね、見えてない、まだ価値として見えてないものっていうのが絶対あるんですよ。なので、まあ今日はね、その差別化ポイントの見つけ方かな？見つけ方からね、育て方までをね、順番にお話ししていこうと思います。今日はね、レターは何を貼っているかというと、まあちょっと引用するものの、レターを貼っておりますので、ちょっと、折にこちらを見てくださいという感じです。あ、秋名さん、こちらにも来ていただいてありがとうございます。はい。で、まずなんですけど、差別化を考えるときって、大切なことって何って言ったら、商品の機能だけを見ないっていうところですね。この間ね、 機能的価値と情緒的価値の話をしたと思うんですけど、この、商品のスペックっていうだけで見るとですね、競合も基本的に同じようなことを考えてるんですよね。こういう技術を使いましたとか、こういう、原材料費を抑えましたとかね、こういう機能の話だけすると、さっき言っていた疲弊する世界線に行きやすいんですよ。アナさんおはよう、おはよう、ハッピーでーす。お越しいただきありがとうございます。で、という時に、そこの情緒価値、的価値の話で言うとですね、誰が使うのかとか、どこで使うのかとか、どんな気持ちになるのかとか、あとどんな行動が生まれるのかみたいなところまで、自分の使ってる、やろうとしている商品、サービスの、内容を広げて考えるんですよね。で、最近ね、もともとすごいなと思ってたんですけど、今日たまたま見たポストで、すごいいいなと思ってた話があるので、スタイフのレターで言うと一番下ですね。チュロ島って書いてると思うんですが、ちょっとサブスタックの方はせっかくなんでね、画面共有できるからちょっと軽く共有しちゃいますけど、これですね。チュロ島って何って言うとですね、このチュロスを、長いチュロスをね、刀にして販売してるっていう、こいつです。はい。これがね、すごいね、わかりやすくめっちゃいい例だなと思ってるんですけど、これちなみに何かっていうとですね、チュロ刀っていうのは、チュロスを刀に見立てて、お城とか歴史のイベントでね、楽しめるようにした商品なんですよ。はい。これも CNP のプロジェクトでやってるんですけどね。で、チュロス自体はいろんな場所で販売されてるじゃないですか。それこそディズニーランドみたいなアミューズメントパークもそうだし、もしかしたらちょっとしたスイーツ屋さんみたいなところとかね、原宿みたいなところでも売ってそうな感じがしますよね。で、単純にそれを味を変えるとか、サイズを大きくするとか、価格を安くするっていうところになると、他のチュロス、売ってるチュロスとの比較になるんですよね。ここに米粉が使われてるとか、オーガニックとかってなってくると、またちょっと変わってくるとは思うんですが、でね、ただこのチュロスはそういうところの世界線で戦ってるんじゃなくて、中身がね、普通のチュロスなんですよ。普通のチュロスって言ってもちょっと細かい話設計あれなんですけど、別に何か、じゃあ、ここに何かテクノロジーが入ってるかって言ったら、そんな入ってないと思いますよ。普通のチュロスだと思います。はい。で、なので、これをね、チュロスを単なる食べるものっていう話じゃなくて、抜刀っていう、この刀を抜くであったりとか、構えるとか、それで写真を撮るとか、それを持ち歩く。で、それ SNS に投稿するっていう、その忍者的なもの、城とか、歴史っていうところに関わるコンテンツのアイテムに、を持って、楽しめる体験に変えてるんですよね。うん。で、普通のチュロスとして言えばね、競合はただのスイーツなんですよ。他のスイーツなんですよ。もしかしたら、キャラメルポップコーンみたいな話なのかもしれない。原宿で動かれてるんだったらね、今は、韓国のスイーツものとかなのかもしれないですよ。でも、例えばなんですけど、歴史イベントの中で装備してた、遊べる食べ物として売るとですね、比較される土俵がそもそもが変わってですね、大体だって刀食べるなんてなかなかないんですよね。多分なかったから、このありがたいことに続々と注文をいただいてるんですよね。はい。面白いからね。はい。なので、これからね、わかるのは、商品を大きく変えなくても、使う意味とか、場所とか、行動を変えることで差別化できるんですよ。はい。もうね、これ本当にね、本当に何回も私は、古巣の時に言いたいことがあった。それこそね、長年言われてるロングセラー商品っていうものは、ロングセラー商品としてあり続けるというところはある中で、でもなんか売り飽きてるっていう感覚もあったりするんですよ。実は営業さんがね。だからこそなんか新しいものちょうだいっていうふうに言われる、ことがすごく大変な中で、これってだからバリューチェーンをどう見るかなんですよね。で、これはでも今回、このチュロ島はやっぱり、これを考えてらっしゃる、CNP の運営の方というか、ロードさんとかね、僕さんのね、発想が本当にすごいと思います。なので、このバリューチェーンって言っても、基本的に私がいつも話してるバリューチェーンって、その商品をベースに、届けるまでの前と、届けた後を考えるって。これは結局さっき私が言った圧倒的差別化の考えるポイントなんですけど、ただここを、もうそもそもフィールドを変えちゃったっていう、感じなんですよね。 や、そうなんですよ、アジさん。ここの視点ずらす考え、むついっすね。で、ここら辺は、でもやっぱり、なんだろう、偶発的だけれども、必然的に生まれてくるもの、ようなものだと思ってますし、これって、まあ、この後話すんですけど、まあ、訓練してないと出てこないと思います、正直。だからこそ、これをどれだけこの感覚を発想していくかっていうのは結構大切なんですよね。なので、まあ、差別化を考えるときって、この商品に何を足すかじゃなくてですね、やっぱりこの商品を通してどんな行動を起こしたいかっていうことを考えるってことなんですよね。うん。チロ党に関して言えば、まあ、写真撮りたくなるとか、誰かに話したくなるとかね、一緒に参加したくなるとか、集めたくなるとか、まあ、自分なりに使いたくなるみたいなこと。でもこれチロ党だけじゃなくて、今言ってる話の文脈って、みんなが、今ここで話を聞いてる人たちの考えている商品とかサービスでも絶対使えると思いますよ。なので、翔さん、会社員自体土俵を変えると言われてました。ああ、本当ですか。そうそう。すごいね、だからそのなんかブルーオーシャン、レッドオーシャンって話をしたときに、レッドオーシャンって競合がたくさん多いところでやってもしょうがないから、そもそも土俵をずらそうよってところのブルーオーシャンの話なんですよね。うん。まあ私はだからそういうのの中で自分がやりたくないことをやる。まあ会社員としてのポジションも私は絶対ブルーオーシャン狙いになったりは、もともとしてるんですよね。ブルーオーシャン狙いっていうのはあれですけど、なんかみんなが、考えている、キャリアアップのやり方ではないところで私はずっと、戦ってたりとかしてましたよ。そういえば。なんだろう。みんなが考えたくない、今後のプランとか、10年後の未来を考えていくっていう仕事を率先して取りに行ってました。うん。でも、なんか、これは多分ここに、イラファじゃないですけどね、それをすることで、復職して、子供たちに時間を割くっていうところの部分の時間的にコミットできない分を、払拭してたんですよね。まあ余談ですけどね。まあそんな感じの軸のずらし方もあるんですけど、まあまあね、みんなが戦ってる土俵で戦わないは結構大切ですよ。はい、ちょっとね、話戻しますね。はい。でね、もう一つ、未来図絵本の話もちょっとしようかなと思います。はい。未来図絵本はね、ちょっと私が昨日ちょっとサブスタックの記事を書かせていただいたので、ちょっとこのね、リンクをちょっと貼りながら、もしよかったらサブスタックの方で、見ていただける方は、この、記事、アイコン見かけたらね、これ記事読んでくれたらと思っています。はい、スタイフの方はですね、レターのところにリンクあるのでタップしてもらえればと思いますが、アーベさんおはようございます。お越しいただきありがとうございます。今日はものづくりのいろは真面目会で、圧倒的差別化についてね、お話しさせて。やべえ、意外とこの感じでやってたら全然いかないね。もういつの間にかこの時間だ、いっぱいちょっとかしょって喋ります。はい。で、でね、未来図絵本はね、ちなみに何っていうと、育休コミュニティ未来図の8周年企画として進めてる絵本プロジェクトです。はい。で、まあ、絵本もね、実際、いろんな作品あるじゃないですか。それこそね、長年愛されているね、作品もありますよ。腹ペコ、青虫みたいなやつとかね。まあ、だるまさんが最近かもしれないです。でも、やっぱ長年愛されている絵本もありますと。中で、何を考えてるかというと、なんか今までにないストーリーを作ろうとか、もっと綺麗な絵にしようとか、豪華な仕様にしようって考えるだけだと、既存の絵本と全然同じ土俵で戦おうと思ってるので、まあどっちかっていうと、未来図絵本としては、絵本の内容ももちろん大切なんですけど、なんかこの絵本を誰とどのように作って、どんな後にどんな時間を生み出すのかっていうところも含めて、一応考え、設計をして、行くつもりですし、元々の発想は設計するつもりでやってます。はい。で、まあ、いくつか特徴があるんですけど、まあ、まあ、これはよくある話。まあ、ちょっとこれからクラファーもやりますんで、あれなんですが、まあ、一つはね、完成品届けるんじゃなくて、制作過程を開いて、みんなにも参加してもらおうと思ってます。なので、まあね、本当に制作中の迷いとか、まあ本当に専門家に教えてもらってることとかも含めて、キャラクターが待たれてる過程とかね、これからのクラファンの挑戦も、みんな見てもらいながらちょっと進めていこうかと思ってますんで、まあ完成した絵本をただ買うというよりは、まあ絵本が生まれる過程を見守ってもらって、一緒に作れる人になれるっていうね、プロセスエコノミーって言われてる手法を、こちらも参照してます。でもこれだけだとね、他にもあるじゃないですか。やってるのもあるもんね。なんだったら、まあそういうところがインスパイアしてるよね。で、あとは二つ目に設計してるのは、絵本を読むこと自体ゴールにしてないってことですね。はい。で、これは、なんか、未来図絵本として届けたいのは、絵本そのものだけじゃないんですよね。 どっちかっていうと、絵本をきっかけに、こんな日あるよね、とか、お母さんもうまくできない日があるんだよ、とか、でも大好きな気持ちは変わらないよっていう、親子の会話が生まれることをね、目指しています。なので、プロダクトとしては絵本なんですけど、本当に届けたいものは、親子が気持ちを伝え合う時間ですね。これを届けたいと思ってます。はい。で、最後じゃない、いくつ設計するんだろう。三つだよね。三つ目ですね。はい。三つ目はですね、これがどちらかというと未来図でしかできないと思ってるんですけど、これは育休コミュニティに積み重なってきた経験を形にするっていうことですね。はい。で、未来図自体は、もう本当に、産休、育休の間を過ごしていて、マミートラックにはまるとか、これから復職をそもそも意識して、過ごしている人たちが、キャリア迷子になるような方々が入ってきているコミュニティです。そこから自分を見つめ直して、どうして生きていこうかとことを、マジで真剣に考えているメンバーがいるから、未来図自体には、育児がたくさんうまくいかない日とか、仕事と家庭の両立に悩んだ経験を持つ人めちゃめちゃたくさんいるんですよ。で、こういう親たちのリアルな声や経験っていうのが絵本の背景にあるんです。で、あと産休育休を取るっていう中で0歳から2歳児の、本当に子育て始めたばっかりで不安であったり、でも幸せもいっぱいあったり、すごくいろいろな複雑な環境、感情が交錯しているこの時期。でもきっとこれを子育てをした時に、私こういう感覚あったよなっていう人たちも全員いる。そうなんですよ。あれさ、むずいんですよ、両立。でね、こういうところの部分って、当時はめちゃめちゃ悩んでるし、先輩たちから言われると、いやいや、最終的になんとかなるからって思うんだが、当事者はそうじゃないんですよ。いやいや、当事者はそんな問題じゃなくてめちゃんこ悩んでるんだって。なんとかなるやって言われたって、今なんとかならないことがめちゃめちゃ困ってるんですって、いう人が多いんですよ。でもね、みんな忘れちゃうんです。例えばね、子供だが大人になったら忘れちゃうでしょ。で、私も今双子の息子が5歳になりました。で、0歳の時の大変さも一応、覚えてますよ。もう、全然寝れなかったあの頃とか思うけど、でも、等身大の経験としてはやっぱり残ってなくて、ちょっと思い出が美化されてます。なんだけど、未来図は、もう等身大の生きている経験がずっとずっと続いてるんですよ。で、これを絵本に閉じ込めたいんですよね。うん。なので、本当にこの、リアルな声と経験がね、絵本の背景にあるっていうところはすごくね、未来図の強みだと思ってます。で、あとはですね、これからね、未来図のマスコットキャラクターとして、CNP っていうキャラクターブランドのプロジェクトの、うさぎのルナを活用した、ベイビールナっていうキャラクターを制作していきます。はい、イラストレーターのレオンさんにお力添えをいただいてキャラクターを制作していくんですが、実際これが、生まれてくるとですね、絵本の一冊で終わるだけじゃなくてですね、このキャラクターとか物語を通してですね、親子、であったり、コミュニティの関係を育てていくこともできるんじゃないかなと思ってるんで、こんな感じのね、要素を組み合わせると、こんな感じなんですよ。育休コミュニティに蓄積された親の経験かける、親子の対話を生む物語かける、制作過程を開く競争型プロジェクトかける、コミュニティと共に育つキャラクターっていう、これが未来図絵本の独自の価値に、なっていくと思ってます。でもこれもこれから育っていくので、これを聞いている、これを見ている方の、お力添えも必要だと思っております。なので、何卒よろしくお願いしますなんですけど、はい。で、なので、一つの要素だと似た取り組みっていくらでもあるかもしれないけれど、この組み合わせでやることで、私たちがこの方法で作ることに意味が出てくるんですよね。だからこれって差別化ポイントで言うと、たった一つの特殊な機能ではなくて、自分たちが持ってる資産の掛け合わせから生まれるっていうことなんですよ。うん。で、これはね、さっき言った企業とかでも同じですよ。技術とかね、設備とか取引とかね、地域とのつながりとかね、蓄積された知見とかブランドの歴史みたいな掛け合わせをすると、オンリーワンのものができていきますし、あとね、これじゃあ個人ビジネスだとどう置き換えるのかって考えると、どうでしょうね。個人の場合はこれと全く同じではないと思うんですが、私の場合だったら多分問いを少し変えるんですけど、例えばですか、どういうふうにか言うと、自分だからこその、この組み合わせ、この方法とか、この距離感で提供できることは何かっていうところかなって思います。 で、なんか個人の差別化は、資格とかスキルじゃないんですよね。だけで決まらないと思うんです。例えばですが、これまでの経験とか、過去に悩んだこととか、物事を見る視点とか、人との関わり方とか、まあ大切にしてる価値観って、これも全部資産だと思うんです。うん。だからこそ、例えばこの未来図絵本っていう企画を支援する人でもですね、アイディアをたくさん出す人もいれば、問題を整理してもするし、ね、クラファンを応援してくれるって人がいますよね。あと、で、答えを教える人もいれば、問いを投げながら一緒に考える人もいるからこそ、なんかやっぱりその個人ビジネス上で言えば言うと、なんか何ができるかじゃなくて、その対象に対してどう見るかとか、どう関わるかみたいな話も差別化になると思うんですよね。うん。で、まあ、なおなお的に言うと、まあ、なおなおは比較的、商品開発っていうお仕事をしているので、まあ、企画を考えるとか、なんかみんながちょっと着目してない着目点をよく見るみたいのは、仕事のトレーニング上やってますが、でも私はその中でも、なんか相手の話を聞くっていうところから、まだ言葉になってない違和感を拾っていくとかね、問いを立て直すみたいな話とか、選択肢を整理するとか、まあ、実行できる形まで組み立てるみたいな感じのところは自分がやってきた経験の中で持っているんですよね。まあ、だからこそ、こういう関わり方とか視点とか経験の掛け合わせっていうのが、まあ、私らしい価値になっていくっていうふうに思ってるので、まあ、こんな感じの掛け合わせで自分のことを考えていくといいと思います。やばい。もうこんな時間。うん。で、あとね、差別化ってどうやって育てていくかって話を一番初めにね、したんですけど、今まではね、差別化ポイントの見つけ方なんですけど、なんかね、やっぱりね、差別化ポイントってあくまでも仮説なんですよね。で、それで全部いけるわけじゃないから、まあだからこそ、相手の反応を見ながら、これがいいなと思ったら育てていくもんだと思うし、だからこそそれを最初に作り込んでしまって、さあどうでしょうってやると、うまくいかなかった時めっちゃショック受けるじゃないですか。まあだからこそね、安直に差別化ポイントを試すね、時間はね、作っといた方がいいと思うんですよね。うん。はい。で、まあだからね、それの中で、まあ、毎回なんか自分が褒められる部分とか、想定外に喜ばれたこととかね、なんか同じ質問を何回もされるとか、なんか自分にとっては普通だって思ってるのになんか驚かれることとか、なんかね、まあ、お客様とか対象な方に人に説明することに使う言葉みたいなものとかっていうところは差別化ポイントになりやすいですよね。うん。なので、まあなんかね、実はこう自分たちがすごいっていう思う部分じゃなくて、相手の感じ方とかね、行動がどう変わったかみたいのを見てくればいいかなと思ってるので、ちょっとね、未来図絵本の話に戻ると、まあ今の段階で私が持ってる差別化ポイントが完全に決まってるわけでもないし、これがめちゃめちゃ受け入れられるかっていうのは、こっからまだまだ実験です。実験なので、まあこれを、8月1日からやろうと思っているクラウドファンディングを通して、まあどんな人が一緒に作りたいと思ってくれるのかとか、そこからどういう会話が生まれるのかっていうところを拾いながら最終的に価値を磨いていきながら絵本制作していこうと思っております。はい。なので、まあね、そんな感じでやっていこうと思ってございますのでね、今日はね、ちょっと圧倒的差別化ポイントっていうところについて、いろいろお話をさせていただいたんですけど、他と違う特徴を、無理やり作ることではないっていうことを今日はちょっとお伝えしたかったなというところと、商品だけじゃなくてね、使う場所、意味、体験、起こす行動みたいなものを見ていきながら、まあ、自社とか自分が持っている経験、関係性、あと視点、関わり方みたいなものを掛け合わせていく。で、まあ、小さく試して相手の反応を拾いながら育てていくみたいな感じのことをやっていく。まあ、だから、商品に何かを足すだけじゃなくて、その商品やサービスの意味をどう変えるかっていうところを考えていくっていうところですね。はい。まあね、マーケティングの感じで言うとね、売り方変えるだけじゃなくて、やっぱり相手に望ましい変化を起こすことみたいな話はよくあったりします。っていう中なので、まあ、実際ね、これを今日聞いていただいている皆様方もね、自分の商品やサービスの中で、まあ、自分にとっては当たり前なって思ってるんだけど、相手から何度も驚かれてることってなんだろうっていうところだったり、まあ、その商品を別の場所とか別の相手とか別の使い方に置き換えた時に、なんか新しい意味って生まれませんかっていう。土俵を変えてみたらどうですかっていう話みたいなところとかを見ていくと、なんかちょっとね、自分が見つけられてない差別化の種みたいなものも見つかるかもしれませんよというお話でございました。はい、そんな感じですね。 ちょっと最後に一つだけ、もう30分過ぎちゃったんで、まあ、この記事ぜひね、サブスタックの方であるので、リンク見ていただいて読んでいただければと思うんですけど、未来図がね、一応この未来図絵本で8月1日から、クラウドファンディングをします。なので、まあ、これちょっとなおなおの思いを含めて読んでるんですけど、ここですね。はい。ちょうどね、今私が話している未来図絵本の、内容、まあ、こんな感じの話を、まあ、もちろんこんなものづくりの余波みたいな話するかもしれないですけど、よりね、詳しくね、深くお話しする、応援していただけたらいいなと思う、オープンチャットをね、ご案内しております。レターにも貼らせていただいておりますし、概要欄にもね、はい、スタイフの方には、また、貼り付けますので、もしよかったら、見てくださいっていうのと、入ってくださいっていうのと一緒にね、ものづくりをしていきたいと思ってますので、よかったら、チェックよろしくお願いします。はい、そんな感じですね。あ、すいません、サブスタックの方のお越しいただいている方のご挨拶できなかったです。かまさんさん、岸野さん、蓮舫さん、ありがとうございます。はい、まあ、ちょっとね、今日からね、結構この未来図絵本についてご案内をできるようにいろんな方とライブを始めようかと思って、11時からはね、エギュイエイトっていう服のブランドをね、来年の春に、来年に立ち上げる予定のゆり子さんとね、おしゃべりさせていただくんですが、本当にいろんな方とちょっとおしゃべりしたいなと思ってるので、なんかね、単純に未来図絵本のこと知りたいよって思って、なんかお声掛けいただくのもめちゃめちゃ嬉しいですし、単純に私が伝えたいから話しに行っていいですか、もうちょっとやらせていただきたいなと思ってますので、ぜひぜひね、ちょっと8月1日に、クラウドファンディング始まりますという中で、未来図絵本を少しでも知っていただいて応援していただくみたいなところを、またこのものづくりのいろはもちょっとそんな感じの仕様に、来週再来週はちょっと未来図絵本のものづくりについてのところとコンテンツを組み合わせた、お話にしていこうと思うので、もちろん宣伝にならないように、まあ、しっかり皆さんの、ビジネスであったり、まあ、作品作りに活かせるような言葉にね、していこうと思いますので、またよろしければ、来週の水曜日、また朝8時、遊びに来ていただけたら嬉しいです。はい、ということで、じゃあ今日はこんな感じで終わりにしようと思います。あー、拍手ありがとうございます。あ、豊さん、今日も濃い、学び濃い内容です。ありがとうございます。感想記事明日出しますね。ということで、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ではでは、こんな感じで今日終わりにします。今日も、ハッピー！はーい、ありがとうございます。ハッピーいただきました。それでは皆さん、素敵な一日、お過ごしください。いってらっしゃい。朝ライブ終わりにします。失礼します。